皆さんどうもこんばんは、高橋ふむみです。
アシスタントのまのです。
イエーイ。
よろしくお願いします。
2021年2発目でございます。
はい、2発目ですね。
ねえ。
まあ1月終わりですけどね、
もう。すっかりね。
あっという間ですね、やっぱり。
正月気分も抜けて。
うん。
来週俺誕生日だけどね。
あ、おめでとうございます。いや、
言葉はいらないんだ
よ。あ、物を、
物を、物をくれ。
嘘でしょ。
言葉はいらない。物をくれ。
やばい、新年さんに頼ろう。
いや、なんでやね。まあそんなこんなでね。
はい。
また今日も素敵な。
はい。
ゲストの方、いらしていただいておりますんで。
ありがとうございます。
張り切って、行ってみたいと思いますが。
かしこまりました。
よろしいですか？
はい、大丈夫です。
そんじゃ行ってみましょう。
はい。
高橋ふむみの、
勝手に聞きやがれ。高橋ふむみの勝手に聞きやがれは、あなたの芸能活動をクリエイトするランナビットランの提供でお送りいたします。本日のゲストは前回も来ていただきました落語家の立川談慶師匠さんです。
よろしくお願いします。いやいや、ありがとうございます。前回に引き続きね、お招きいただいて嬉しい限りでございます。
師匠、ありがとうございます。
いや、こちらこそですよ。お世話になります。
いやいや、もう前回はね、もう真面目な。まあ、真面目っていうかね、
うんうんうん、
一応、まあ、M1 のこととかね、ちょっと師匠のご意見を、
うんはい、聞かせていただいたという。
笑いとはみたいな
ね。そうですね。
まあ、前回はね、
うん、
聞いてないという方がいましたら、
うん、
これ、ホームページのアーカイブで。聞けますんでね。ぜひこの放送また聞いてください。
はい、お願いします。
で、今回はですね、うん、もっとまあ前回後半言いましたけど、
はい、
もっとこう、師匠のパーソナルな部分にね、ちょっと迫っていきたいなと。
プライベートですね。
プライベート。
はい、わかりました。どんで喋ります
ちょっとあっけらかんとしてる。
あっけらかんと。
ね。まあ、前回ちょっとね、はい、出ましたけど、アナーキの中野茂さんと。
そうなんですよ。もうね。
久しいということで。
もう何年前かな、もう十数年前ですかね、インターネットの番組やってまして、
はい、
ファンダンゴという、
はい、
で、月1レギュラー、抱えてたんですけども、
はい、
で、誰かゲスト呼びませんかっていう声かけられて、会ってもないのに、ただファンというだけで、
はい、
アナーキー中野茂さんとか言ったら、じゃあ、スタッフがすぐ、連絡取ってくれたら、もう二センチで OK とか言ってくれて、すごい気さくな方でね。
そうですね。
いい方。で、名刺交換というか、まあ、名刺渡したら、うん、待って、南浦和とか言って、うん、まあ、茂さんの実家のあるマンションと、私の、まあ、今住まいが、もう近いんですよ。じゃあ、これはということで、もう一気に仲良くなってですね、
なるほど。
その後すぐにもう朝も飲んじゃったみたいな感じで、で、まあ、本当気さくな方で、またしげるさんのお母さんが面白い人なんですよ。
そうなんですか。
すごいユニークな元気な方でね、もういかにもしげるさんの母親だみたいな感じの、お母さんもパンクなんですよ、本当に。
なるほど。
で、まあ、うちの、かみさんとしげるさんの妹さんも家族同士仲良くなっちゃってですね、もう、プライベートから何から何までご厄介になってましてですね。
なるほどですね。
あれ、多いですね。パンクの人、いい人多いですね。
いやー、もうもちろんそうですよ。
本当に、悪役で悪人いないみたいなもんで、
うん、
ああいう形のなんか、もう、ガーンと来る人って、擦、うん、れてないというか、ピュアなんでしょうね。
そうですね。
不思議ですよね。
しげるさんもね、この番組を出ていただきましたけど。
はい、赤く聞きました
ね。もう、本当に素敵な方で。もう、
ね、
本当に、僕もその時初めて面と向かってお話しさせてもらって、ライブはね、もちろん、見てますけど。まあ、プライベートじゃねえな。お仕事でこう、お会いさせてもらったんですけどね。
面白いですね。
本当にもう、なんていうんですかね。
気さくすぎるというか、
そう
本当になんか、いい人しかいうイメージなくて、
うん、
で、うちの神さんは、しげるさんのプライベートしか知らないわけですよ。
うん、
コンサートを見てないから。
なるほど。
一回なんかの時に、フジテレビかなんかで、
はい、
深夜にアナーキーの復活ライブをやってた時に、
はい、
そこで初めてしげるさんの歌見て、
うん、
ねえねえ、あなたと、どうしたとか言ったら、しげるさんが不良になっちゃったとか、いや、あなたこれが本当だからとか。ギャップがすごいんですよ。
まあそうですね。
大きくなっちゃったとか言って、びっくりしましたけどね。知らなかったらお笑いしてましたけど、
うん。まあでも本当にね、やはり、師匠おっしゃるように、本当にやっぱり、 すごい素晴らしい方でした。
やっぱりあの、日本のね、礎で築いた方ですから、うん、だから、いつも話してると、最初はくだらだしてるんですけど、うん、だんだんやっぱり真面目な話になっちゃって、うん、で、まあ、すごいなと思ったのが、俺たち、お前らっていう歌で穴あきは一世風靡したと、うん。みんなその、まあ、あの頃フォークソングが、割と綺麗事言ってるわけですよね。愛だの恋だのという中で、はい、そんな中で、俺たち、お前らという野郎どもみたいな言い方して、うん、一世風靡したけども、うん、それをですね、俺たちを、僕らにして、お前らをあなた方に置き換えたのが、ブルーハーツなんですって。
そうなんですか。
だから、ブルーハーツ売れたんだよ、みたいなこと言って。
知らなかった。
見方面白いですよ、やっぱ。うん、ああ、そうかと。いろんな、だから、もう話するたびに、うん、もう僕らが憧れてる人となんか点が線になるみたいな感じの飲み会だらけで、うんうんうん、ちょ、最近しばらく飲んでないんですけど、うん、またね、こちらのアーカイブ聞かせてもらって、しぐれさんの声聞いてて、またちょっと飲み行こうかなと思っちゃったんですよね。
そうですね。その時は僕もさせてください。
ぜひ、お出ししますんで。
飛んでいきますって。
いや、それを流してほしいですね、ラジオで。なんか面白そう。
面白そうね。
それはまあ、いろいろ、まあ、師匠と、しげるさんのいろいろ、ギャランティーのもとから、
ね。いや、やりました。
お前。
やばいやばい。
やりました。
簡単に言っちゃダメなんだよ。
ダメですか。
まあ、本当にね、はい、まあ、前回クラッシュの、I for the Lord。はいはい、まあ、思い出というか、はい、かけてくれということでかけましたけどもね。はい、僕もまあ、前回も言いましたけど、師匠と同じ世代なんで。
やっぱりクラッシュとあとピストルですよね。
うん、そうですね。まあ、そんな中日本で言うとやっぱアナーキーとか、その辺になりますから、まあ、本当、多分一緒だと思うんです。その音楽性が。
一緒でしょ。もう立ち位置で、うん、多分アナーキー聞いちゃえば、他聞けなくなっちゃうんですよ。
そうそうそう。
ガツンと来ちゃって。
うん、確かに。それで、もう、まあ、しげるさんにはちょっと言わなかったんですけど、うん、ああいう見かけなのに、うん、これ実は意外とファーストとかも、皆さん非常にテクニックあるんですよね。
ああ、それね、うん、しげるさん本人に言うと、うん、照れるから、いや、俺たちはって否定するけど、で、アナーキーのそのファーストを聞いてって、で、まあ、人数減っちゃった形のロックバンドになった時の曲の編成聞いてると、うんうんうん、なんてこの人たち上手くなってくんだろうみたいな感じの。
うん、すごいですよ。僕の中でファーストから、はい、いや、この人たちは実は上手い
って。そうですか、やっぱり。
なんつうんですかね。やっぱりその、見かけだけじゃなくて、はい、ちゃんとみんな、練習って言ったらあれですけど、ちゃんと腕磨いて、やってるんだなっていうのが、やっぱり、まあ、ミュージシャンの端くれなんで。
ね、しげるさんの結婚式の時に、まあ、お邪魔して、何年前かな、その、2次会、3次会でも朝方近くまで飲んでるわけですよ。はい、そうすると、隣いたなんか、かっこいい人が、いや、しげるさん大好きなとか、私の意見やっちゃって、わ、そうですか、嬉しい、握手して帰ってくるんで、しげるさんの歌は、声は、ボーカルは、ドラムに負けない、迫力あって、シンガー撮ってるからドラムに合うんですよって、すごいなーとか言って話して、いや、これからもよろしくお願いしますとか言って、で、私もロックは、パンクはこうで、立川男子がパンクだって、おーとか盛り上がっちゃって、ああ、そうですかとか、回って肩組んで、で、誰だか分かんなかったけど、どちらさんですかって聞いたら、爆竹の兄さんだったんですよ、ドラマの、
はい、
大変失礼しましたとか言って。知らなかったから申し訳ないと思って、うん、すごいでも、本当にパンクとかロック界隈の人っていい人多いんですよね。
いや、そうですね。僕も、まあ、指令というか、仲良くさせていただいてる方、この間もニューロティカのあっちゃんとかも出ていただいて。
もちろん、あっちゃんもそうですね、パフォーマンスね。
あっちゃんももうね、すごくいい方で。
ね、PT 歌手が出ましたね、確かね。
そうなんですよ。
PTA 歌手。確かね、二代目の若手じゃないですか、八王子かどっか
です
か。
お菓子屋さんのね。
お菓子屋さんですね。そうそう。
あっちゃんも出ていただいた日、飲み行きますかって言って、二人で刺して飲みたりとかして。
本当にいい人が多いですね。
めっちゃ人多いですよ、本当に。
PTA 会社なんて真面目な人しかできないですからね、そうそうそう本当に。
だからもうね、本当におっしゃる通り。
だから今Facebook でも、藤沼さん、ギターの、
はいはい、藤沼さん、ね。
あとドラムの小判さんとも繋がってるし、あと別の寺岡さんとかも、はい、みんな繋がってるんで、はい寺岡さんなんか豆だから結構いいで押してくれるんですよ、本当に。
豆でも。
あ、寺岡さんだと思って。
結局、僕なんかも、本当全然、有名ではないんですけど、まあ、ラジオも含め、まあ、ミュージシャンも含め、うん、やっぱりこう、つながるんですよね。結局、誰かのお知り合いで、またこう、つながったりとかして、だからそういう面では、やっぱり、まあ、若いミュージシャン知らないですよ。もちろん知らないですけど、まあ、知らないというか、 まああまり知りたくもないですけど。
でもね、いい話聞くんですよ。ね、あの、ARB のあの、ボーカルの、
りょうさん。
りょうさんが、あの、まだそれほど売れてない時に、お、穴開き来いよということで、可愛がってもらったと。で、りょうさん家に泊まってて、すごい、もうご馳走してもらったと。で、なんか、これなんすか、これ、最新種のラジカセって、いいだろ、いいですね、こんなんでって言ったら、朝、それがなくなってるんですって。え、どうしたんですかって、それを売って、で、はい、あの、アナーキーのメンバーをもてなすお金を確保してみんなに飯食わしたみたいな。いい話を聞いてるんですよ。
すごいです、
めっちゃいい話ですね。
それ初めて聞きました。
なんかあったんですか、なんかあの、巨人の星であったじゃないですか、あの、客人をもてなすために自分で大事にしてた盆栽を焼いちゃったみたいな。
はいはいはいはい、
燃やして暖を取るみたいな、はいはい。あれに近いものありますよね。
いや、すごいですね。その話を初めて聞きました。
あ、もう、しげるさんから聞いていい話だなと思って、多分これ初公開だと思います、これやってんのは。この話したのは。いい話ですよ、これ。
そう。だから、この間出てくれた、あの、ザ・ミンクス、最近復活したんですよ、はい、ミンクスの岡田義明君、はい。もう、まあ、ちょっと、まあ、知り合いなんですけど、はい、まあ、あの、りょうさん大好き人間なんで。
そう、だからね、あの、みんなだから、男が男に惚れる世界ですから、ある意味、男子に惚れたというか、縦のつながりというか、師弟関係みたいなもんでね。
そうですね。
あ、それで、あの、話と言いますけど、そう、しげるさんが言ってたんですけど、あの、しげるさんもよく落語会の打ち上げに来てくれて、はい、まあ、何年か前に、あの、打ち上げやった時に、前座さんが厳しいんですよ。もう、早いって感じで、かしこまってるの見て、いやー、落語会すげえなーとか言って、ヒップホップもそうらしいですね。縦のつながりめっちゃ厳しいんですって。
そうなんです
か。だから、言葉で韻を踏むような世界っていうのは、そういう風になっちゃうのかなみたいな感じで。
ああ、そうなんですか。
言ってましたよね。じゃあ、パンクどうですかって聞いたら、パンクはいい加減だと言ってましたよね。みんな、あいつ俺のことしげるって呼び捨てすんだよとか言って。
あ、なんかそれは聞いたな。なんかしげるさん言ってたな。あいつ呼び捨てすんだよって言ってました。
二人とも止まらないですね。もう、なんかもう好きですからね。好きな者同士の話なんで、すごいですね。
お話したかったんですよ。
こんな話なんて、しないですもんね。
いや、しないですよ、
したこともない
ですね。
素晴らしい。
落語コミュニケーションとかやってますからね、本当に。
そうそうそう。
お仕事ではね。
そんなことだって本をね。
あ、そうです、おかげさまで。
いっぱい出されてて。
昨年5冊出して17冊トータル出しました。
すごいですよね。
今年も5月にね、まあ、小説をはじめ、3冊、4冊出す予定でいますけども。
すごい、もうなんでそんな多彩なんですか。
いやいや、本当にね、もう必死なんですよ。もう振り向かせるために。
必死。
だから、これは、例えばね、目の前にあるこのペットボトルね、イロハスという、これは、ということを考えた場合に、このストーリーをもう、後付けでつけちゃうわけですよ。それを、まあ、もっともらしく言うと、まあ、本になっちゃうんです。要するに、10万字を言い切っちゃえば本になっちゃうんですよ。
でも、なかなかそれは今、簡単におっしゃってるけど、
慣れ。
できないですよ。
こじつけというか、もう言っちゃってますけど、本当にそうです。
いやいや、もうね、また、でも、あれ昨日なんか発売になってますよね。
そう、おかげさまで1月18日、昨日ですね、PHP プレミアム増刊号というですね、まあ、月刊誌の中に、はい、花は咲けども、話せどもというタイトルの小説の3話目が掲載されてますんで、
はい、これぜひ皆さん。
お願いしますね。
で、
1月18日、まあ、昨日発売で、2月18日、3月18日と、あと3回連載しまして、で、5月に小説として、まあ、発刊という形になってますんでね。
素晴らしい流れじゃないですか。
よろしくお願いします。
もう、トントントンという形ですね。
まあ、今んとこね、頑張ってますんで。
あと、ここの、その、講座情報というか、2月に。
27日に、
15
時だったと思いますけど、さいたま市文化センター4階多目的ホールで、宗教学者の釈徹宗先生というですね、この方もすごい、まあ、方で、まあ、浄土真宗の僧侶でありながら、大学の先生でもあるし、仏教を分かりやすく解説させてくださる先生で、その先生と一緒に落語と心について、まあちょっとね、去年コロナで失われてますんで、ちょっとこういう心の持ち方をすれば、しなやかになりますという生き方の提案も含めた落語会をね、企画してますんで、
素晴らしい。
ぜひお願いします。
ぜひこれも皆さんね、詳しい情報はね、
埼玉市文化センターのホームページも出てますし、
そうなんですね。
じゃあそこでね、チケット皆さん購入していただいて、
お願いします。
ぜひこれも楽しみでございます。まず皆さん足を運んでみてください。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや、もう話が尽きなくて。
そうですね。
個人的にはもうパンク特集でずっとしようと話してる
ね。ダメですよ。でももうすぐね、時間が終わるんですよ。そうなんですよ。でも、ちょっと告知もちょっと今、先ほどね、お話ししていただいて、で、また前回ですね、パンクの曲を発表、最後に、はい、リクエストさせていただいたんですけども、 今回も。
今回ちょっと真逆で。
真逆。
沢田千佳子さんの会いたいリクエストさせていただきます。
ああ、なんかコラボされてますもんね。
そうなんです
ね。
これも沢田さんとのご縁も不思議なもんで、うん、もう20年近く前かな、長野の人権のイベントで、まあ、落語と歌ということで、はい、まあ、一緒に招かれた形で、うん、で、もう帰りの新幹線、あの人は大会系シンガーなんですよ。さっぱりしてる人で、うん、で、まあ、いう、まあ、逆に言えば、悲しい歌を歌う人だから、うん、ちょっと日頃から暗い人かなと思ったら、真逆なんですよ、やっぱね。あ真逆なんですよ、やっぱ歌手って。
そうでしょうね。
過激なこと言うパンクロッカーがピュアだったり、うん、悲しい歌を歌う人が明るかったりするわけですね。で、さらにともその、芝浜というですね、古典落語ありますけど、あれも歌に自分歌詞書いて、で、沢田さんの朗読で芝浜の冒頭部分を読んでもらって、空気を作っていただいて、自分がその中継ぎで芝浜を落語で演じて、最後にオチを言った後、また夢になる敵にって言った後、沢田さんの、まあ、切ない嘘というですね、自分が詩を書いた、まあ、沢田さんの、まあ、歌で、はい、で、しっとりと、まあ、コラボをやるということですね。
すごいですね。もうなんかこう流れがね。
これも完全にできてるんですよ。ね、もうこれもやっぱり歌と落語合いますね。それこそ茂さんとも茂さんの歌でカエルという歌があってですね、それを落語にして、落語の後茂さんに歌ってもらうみたいなイベントもね、何度かやりましたけどもね、今年やってみたいなね、ぜひやりましょう、今年。
誘ってください。あ
そうだそうだ。
そればっかりですけど。
で、またここで宣伝させてもらえばいいんですもんね。
そうそうそう。
そうですね。確かに確かに。
もう僕もまた、しげるさんに会いたいんで。
ああ、いいなぁ。ぜひ、ね。もう、しげるさんと、あと飲むだけが楽しみでね、やりましょうということで。
そうですね。いや、まあそういうこと言うとまたね、ファンの人があれだけど、ちゃんとそのイベントもちゃんとやって。
まあまあそうそうそう、一番はそこですね。
で、成功させた後に美味しいお酒を飲むという、ね。
いいですね。
こういう流れでございます。よろしくお願いします。
いやいや、本当によろしくお願いします。うん、もう本当に週2回にわたり、はい、来ていただきましたけども、はい、どうでした？
いや本当に、ま、この番組、いやまたちょくちょく呼んでください本当に、は
い、とんでもない番組です
けど、今度は筋トレの話しますからね。
ああ、ね、ベンチプレスの
師匠も鍛え上げられてるし体もも
う本当もうね一番の趣味ですね、14、15年前から始めましたけど、こんなに好きになると思わなかったんですよ。爽快感がないんですよ筋トレには。ゴルフやったことないけどスコーンと言ってまあ飛距離伸びたとかね、アプローチが良くなったとか言いますけど一切ないんですよ。だから楽しいんですよこれ。
ずっと苦しいってことですか？
苦しいだけです。で、ゆっくりと、その、控え室で、プロテイン飲むだけが一番楽しいんですよ、これ。これが一番なんか幸せな人という、
もうね、落語やり、体鍛え、
そして
小説書いてパンク好きみたいなね。
もうね、おかしいですよ、どっかね。
こういう、やることがもたくさんある。
落語家さんいない。
いないですね。
だから、むしろね、それこそ本当、男子師匠が、まあ、いろんなことやられて、
そうですね。
まあ、テレビの始まりからいろいろこう開いてって、もう、焦点作ってあの男子賞ですからね。
そうなんですか。そうなんです
よ。初代の司会ですから。
知らなかった。
今焦点には立て替える誰も出てない
って
ことですね。すごいですね。
そういうその師匠の意思をですね、ダンケン師匠も継いでる
ということで、
うまくまとめていただいて嬉しいな。
うまいな。
さすが。自分で。
これ師匠の落語とか聞いてますから。勉強させてもらってるんで。
私初心者なので、もし落語聞くってなったら、どういうものが一番聞きやすいとかなんか。
今 YouTube がありますんで、YouTube で例えば志の輔師匠とかうちの一門で言うと、あとまあそうですね、まあうちの師匠とか、立川談志調べていけば、うちの師匠枕が面白いんで、だからその場でなんか本当に天才的なひらめきで笑わせること言ってますんで、そっから入っていくといいですね。
なるほど。じゃあ枕からスタートしていけばだんだん分かってくるというか。
そして、面白いって。それを見て分かってきたら、ダンケン師匠の看板のピンとか見ればいいんです。
あ、なるほど。
あれですよね。
そうですよね。
そうそう。ほぐしていただいて。
かしこまりました。
いや、本当にね、2回にわたり来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にパークの話できたんで。
いや、またこれやりましょう、これ。
やりましょう。
第3回、第4回とね。
そうですね。ぜひまた。
来月来ましょうか、
またご連絡。
お願いします。
まあ、これを機にまた。
ぜひお願いします。
飲みも。
あ、いいな。
もう、しげさんもいたり。そうですね。いろいろいたりして。
ちょっと今年の目標しましょう。
そうですね。
そうですね。
ぜひ会を催したいと思いますよ。
楽しいな。
じゃあ、本当にね、2回にわたりありがとうございました。ゲストは、落語家の立川談決勝でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また、ぜひ、
よろしくお願いします。
どうも。
おつまミュージック。はい、おつまミュージックでーす。
よろしくお願いします。
よろしくでございます。
お願いします。
もうね、 前回もちょっと言いましたけど、
はいはいはい、
また宣伝していいですか。
あのイベントのちょっと2週間経ってしまったところで内容もちょっと今日は突っ込んで聞くという。
なるほど。
はい。
まあすごいイベントになりますよ。
2月6日ですね。そうです。
これはまただって俺のイベントですからね。
ちょっともう一回誰と何をやるかだけおさらいしましょうか。
ラジオにも昔前に出てくれた、はい、怪談師の城谷渡ると
2
人でですね、
はい、
2人のビッグショー
2月6日、
2月6日土曜日、
はい、
大宮 B プラス、
はい、B プラスね、
ここでやりますよ。
ねえ、どんなイベントになりそうですか。
これはもう俺はもちろん歌を歌うし、
うん、
白谷は怪談師なんで怪談するし、
そして爆笑マル秘トークというね、
前回言っちゃったからね、
言ってしまったというね、
まあ 爆笑マル秘というかね、まあ本当はあんまり配信はしたくないって2人で喋ってたんだけどね、
はい、配信そうですね、配信もするという、
それくらいちょっとこう、うん、なんつうの、際どい話。
あ、そうなん、あ、そうか、そうか。
ちょっとありの。
もうデジタルタトゥーの世の中ですから気をつけてくださいよ。
まあね。
一生残りますからね。
まあね。
ふみさん。
うん。
一生です。孫の代どころじゃないです。
まあね。まあその辺はね。
高橋家の。
うん。まあお互い大人だから。
どういうことですか。
わかるんだけど。ただ、まあ。
ギリギリの。
楽しめる感じでね。
テレビではまあちょっと難しいかなぐらいの、
うん、あの地上波とかでは絶対無理だね。
お
っていう感じでちょっと考えてんだけど、まだあんまりまとまってないんだけど、
なんかもうチケットもソールドアウトしたという、
まあなんとね、
現場の方、現場っていうのかな、
その会場でしょ、
会場の方
だって少ないんだもん、入れる人が。
まあね、こういう状況だから、ソーシャルディスタンス、
ディスタンス詰まってないよ、口が、
大丈夫、
ソーシャルディスタンス、
ね、意味が伝わればいいんです、こんな、うん、
ただほら、配信の方は
ね、
これ上限ないんで、
うわ皆さんまだ間に合いますよ、うん、
配信でね、これもだからね、うん、全国どっからでも、まあ、全世界どっからでも聞ける、見れる。
そうですね。
っていうね。
こういう。大丈夫ですか？
大丈夫かな？
デジタルタトゥー。
わかんない。
高橋家が。
いやいやいやいや、なんかあったらもう白谷のせいにしようかなと思って。
いや、できないでしょ。現場じゃないですか、配信だから。だって映像ありきですよね。
そうそうそうそうそう。
ま
あね、どうなるかちょっとわかんないんだけど。
怖い話して、うん、だったんですよ、みたいな、その後ろで、じゃじゃーんって始まるような感じ。
違うよ。
ちょっと一曲聴いてください。
違う俺は俺のステージで終わって、して白谷は白谷で会談して、で最後にトークですよ。
ふみさんの怖い話はないんですか。ふみさん自身は
ないです。いや、
なありそうっすけどね。
うん、
不思議な、ほらミュージシャンってそういう ね、まあ、ね、うん、第6巻みたいなのある
か、まあ確かにね、ただあんまりするほどのものはないかもしれないね。
もしかしたらするかもしれない。
ああ、その時ね。
うん。
まあ、ちょっと流れでね。
うん。
それはあるかもしれない。
これは楽しみだわ。
ぜひぜひ皆さん。
はい。
ご来場できないと思いますけども。
来月ね。
配信で。
2月6日。2月6日
土曜日。
土曜日。
でございます。
で、大宮を B プラス。
そうです。
詳細はまあ、ツイッターですかね。
まあ、ツイッター。あとは僕のホームページから、
うん、
その配信の予約受け付けれますんで。
はい。まあ、勝手に聞き上がる高橋文、あとは白谷さんの、
う
ん、
そうですね、
ツイッターとか。
勝手に聞き上がるのホームページも予約できるようにしてますんで。うん、
はい。
ぜひですね。皆さん来ていただければと思いますよ。
はい。僕はじゃあ配信で。
まあいいや。それちょっと、
まのちゃんと。
これ終わってから、もう一回話しましょうと。
怖いぞ、怖いぞ、怖いぞ。関係者席か。
まあ、そんなこんなでね、
はい、
今日聞いてもらいます。
はい。
高橋文&ザ・マクマナスで、Ride on Me。はい、勝手に聞きやがれ2021年2回目ですね、はい、
終わりましたね。
終わりました。もうダンケッショー、
うん、
パンク三昧の話で、ね、
もうすごい二人で盛り上がっちゃってて、
いやいや、あんなに行、うん、くくらいの話だったよね。
そうですね、
パンクの、
うん、でもパンクの人たちはいい人たちだらけだっていうのも分かりました。私は勉強になりました。
本当にね、ぜひ今度 一席設けて中野茂さんも含めてう
ん、うん、楽しんでってください
飲みに行きたいなと、はい、お約束しましたので、はい、楽しみにしたいと思いますよ、はい、そんじゃ告知、
はい、番組のご意見質問ネタ振りなどは番組メールアドレス勝手に聞きやがれ @gmail.com へぜひお送りください。
はい、次回の放送はいつでしょうか。
次回の放送は2月2日ゾロ目火曜日の20時夜8時からです。
おゾロ目って
22だったから22だったから
はい、ということでね、はい、まだまだ寒い日が続きますが皆さん、うん、お風邪などひかないように元気で参りましょう、
はい、
そんじゃ勝手に聞かれまた次回もお楽しみに。お相手は高橋ふもみと
アシスタントのまなでした。
ほんじゃ
またね、
バイビ
ー。わい、高橋文美の勝手に聞き上がれはあなたの芸能活動をクリエイトするランナビットランの提供でお送りいたしました。
大事なこと言えないまままた